はい、
慶応バレッジです。慶応バレッジの新平です。
パイセンです。
じゃあ今週もよろしくお願いします。
お願いします。
で今週のお題ですが、ゾノさんからいただきました、
はい、
CB1000SF を手に入れた件っていうのは、俺 CB1000SF、
はい、
スーパーフォア、
はい、
を手に入れたんですけど、うん、その話してない、
してないですね、
気がするんだよね。
活動停止期間で、
ね、そうなんだけど、いやそのね、大型を、
はい、
大型の免許を取ったら、うん、開けましょうかって人がいて、うん、CB1000、まあ、ビッグワンをね、
ビッグワン、
ね、一番最初のね、はい、まあでもそれちょっと過程になって、まあ、大型免許を、
うん、
まあ、なんとか取得することが年末にね、
はい、
できたんですけど、でそのくれるって言ってた、うん、人、そのバイク保管場所が、
はい、
岡山だったんですよ。
遠いな
でね、結構遠いじゃないですか、こっちの、ね、関東圏からすると、大阪の先ですからね。
そうですね、広島の隣
そうそう、広島のちょっと手前ぐらい、
手前ですかね、遠い。
そうでしょ。で、はい、いろいろ調べたんで、陸送とかを調べたんだけど、はい、やっぱね 4,5 万するんですよね。
あ、うん、なかなかですね。
でこれでもう俺は取り行ってやろうと思って結局会社でトラック借りようかなと思ったんだけど、
うん、
はい、緑ナンバーで結構まずいじゃないですか。
あ、まあ、確かにそうですよね、はい、
で白ナンバーの方あったらよかったんだけど、うん、なかったんで結局レンタカー借りて、うん、取り行ったんですよ、うん、結構かかりましたね。
かかりますよね、うん、ちなみにどんくらいかかりました。
どのくらいだったかな、10時間近くかかったんだよ、その休憩とかも入れて。
往復、まあもう1日、2日ですか。
2日ですね。
2日。
レンタカーはね、うん、あれどのくらい借りたのかな、3日借りたのかな。
ああ、はいはい、うん、
だからその何かあった時に、
うん、そうですよね、
借りたなと思ったので、
うん、ちょっと余裕を見て。
金曜日の夜借りて、
はい、
どう、あ、2日か、金曜日の夜借りて日曜日の夜返すって感じだったんですよ、
うん、
で金曜日借りてそのまま行って、うん、で土曜日の朝岡山着いて、
うん、
で引き取ってそのままずっと走って帰ってきて、日曜日の早朝に着いたって感じだったんですけど
なかなかですね。
でさ、なんだっけ、タウンエースじゃなくて、あのボンゴじゃなくてね、なんだっけ、ライトエース。
ライトエース。
だから 1.5 トンの
ト
ラック、借りてったんですよ。
ハイエースをぶった切ったようなやつですよね。
そうそうそう、うん、で、その積み込みの時は2人でいたから大丈夫だったんだけど、降、うん、ろす時すげえやばくて、俺は大型バイクすげえ舐めてたわと思って。めっちゃ重いじゃないですか、
はい、重いですよね。何キロですか。230あるんですか、あれは。
そう、3、うん、そう、250近いのかな、うん、なんていうの、もう抑えきれなくなっちゃって、うん、落としそうになりながら、これ落とすかもなと思ってるところ、はい、ちょっとなんか引っかかって止まってたんですよ、途中のところで、
うん、
やべ、これやばいなと思って早朝下ろしたんだけど、
ええ、
だから近くになんかビルのメンテナンスに来てた、まあ、割と若めっていうか俺ぐらいの年代の2人組がいて、なんとか助けてもらってでその人たちいなかったら完全アウトなぐらいでしたからね。
あ、落としちゃう感じで
絶対もう半分タイヤ出ちゃってますから、あの
ラバーレール、ラバーレールからいや、
あれやばい、汗かきましたよ。
大型ってみんな一人で下ろしてるんですかね。
でもやってる人はやってますけど ね、
や
ってるですよね。下ろしてる途中とかで、
うん、
なんかブレーキかければ止まるイメージがあるじゃないですか、重さで落ちてくるんですよ。
ああ、なるほどなるほど
あ、やばいやばいやばいやばいって言ってる間にもう、
乗っけるときはね、勢いでこういけますからね。そうそう
そう、エンジンかけてもいけるし。
いけますからね。
そうするとエンジンかけとけばよかったんだよね。
ああ、確かに、うん。それはあるかもしれない。そっか。
だからもう、積み下ろし、大型バイクの積み下ろしはもう無理をしないで。
あ、そうっすね。あ、なんつうのかな、ゲート車っつうのかな。
あ、パワーゲート。
パワーゲート。うん、
絶対それがいいっすよ。
それがいいですね。うん。うん、
それで持って帰ってきて、うん、で自分で車検と取り行きましたよ。初めて車検場、
はい、走れる状態に。
そう、結構緊張しましたね、車検場。
ですが、ちなみに一発で行きました？
あ、一回で通りました。あのライトだけは事前に合わせてもらってたんですけど、
はいはいはい、
足立でのところで撮ったんだけど、初めてですって言ったら割と丁寧に。
そうなんですよね、うん、今ね、うん、
ついて教えてくれですね、うん、マフラーの音が心配だったんですけど、うん、だから年式古いと、
うん、
なんていうか、そうそうそう、あれじゃないですか、その昔の音量でいいみたいな感じな
んです。規制前のやつとかそういうのありますよね。
そうだ、今の感覚で聞くとすげえうるさく感じるんですよ、うん、俺これ通るのかなと思ってたんだけど大丈夫でした。
なんかいいっすね。いよいよ大型ライフが始まったわけで。
そうね、早速ねツーリング行ってきたんですよ、
はいはい、
会社の人と一緒に、うん、まあ走ってれば全然楽しいんだけど、うん、止めた時がさ、すげえさ、
うん、
止めて次出る時っていうのかな、
ああ、要は前から入れてバックして出すんですよね。
ちょっとさ、こう前下がりのところに止めちゃうと、うん、出すのがすげえやめる。
その辺なんでしょうね、大型の慣れるまで、慣れないだろうな、
うん、慣れないのかな、
うん、乗ってる感じ的には、じゃあその大型だろうが250だろうが乗ってしまえば、あとは
乗ってしまえば全然
問題ないかな。
でむしろ楽ですよね。
楽、
うん、
渋滞とかはまっちゃったりとかは。
あ、渋滞はちょっときついかもしれないですね。あとなんか高速道路が楽って言ってるのはなんとなくわかるから
、安定してるっていうことですかね。
うん、まあそうですね、
重量感があって。
峠も、峠っていうかその山道とかも割と良かったですよね、はい、前ほら250の短気筒だったじゃないですか、
うん、はいはい、
あれだとやっぱなんか登り坂だと全然登っていかない感じがあって。
確かにそうですね、うん。どうですか、250と大型、
うんうん、
今後どっち乗ると言ったら。
いや、もう大型しかないからあれなんだけど。でも、まあ、正直言うと
また選べるとしたら
250でいいかなって感じは、
ね、まあ、それはありますよね、多分ね。
ある、全然ある
、うん、
だからさ、大型、まあ、ラトさんとかもそうだけどさ、ホリカツイ持っててさ、うん、セローを持ってんじゃん、
はい、
あの気持ちすげえわかるよ、うん、
ですよね、そうなりますよね。だもんで俺も今実は大型取りに行ってるんですけど、
免許
で、うん、忍者250はちょっと手放す気はないですもんね。
取っといた方がいいような気が
する、ね、置いといた方がいいですよね、
うんうん、
あと今免許通いながら、うん、大型いるかこれって。
あ、ちなみに教習車何なんですか。
教習車なんだっけかな、ホンダのなんかフィットのエンジンを半分にぶった切った車両。
何そんな荒々しい無骨なバイクあるんですか。
って言ってた、なんか教習所の人が言ってましたね。
あ、そう。
バイクの名前までは押さえてないですね。
え、なに、そんな最近の方。
いや、もう結構古いと思いますよ。10年ぐらい前の方だとは思うんですけども。
大型ですよね。
大型で750って言ってたような気がします。
あ、
うん、まだ2回しか乗ってないですけどね。2回で若干こうバイクが嫌いになる感じがもう。いやー難しい、まあ、またこれ後で話しますけど。
そうだね、うん、
いやー難しい、うん、じゃあ新平さんは今後ツーリング行くときは CB1000 スーパーフォア
か株だよね。
か株。極端だ。
だからいつの間にかもうホンダだらけになっちゃったね、
うんうん、そうですね。株もいいっすよね。株使い勝手いいですよね。
カブほんとちょこっと乗るのいいし、
うん、
この前もそのカブでキャンプ行ってきたんだけど、
あ
と荷物が乗るのがいいんだよね、うん、
いいですね。ね、いろいろなんかつけてますもんね、キャリアとか。
う
ん、
そうそうそう。うん、いやでもだからそのキャンプ道具めいっぱい積んでも、うん、普通に走るっていうのかな。
あ、
山道とかはちょっときついけど、うん、全然流れに乗っても走れるし、うん、安定してるし。
いいっすね。じゃあ俺もあれだな、モンキーもどきが完成したら
あ、一緒に現に
行きますか。
続きましょうよ。
現に俺の中華かぶれの
何 cc だったんですか。
あれ125ですね。
125、おお、はい、
あの中華で部品揃えてたら、うんうん、もう一台モンキー、うん、日本の純正パーツで作れるっていう
余りパーツ
で、余りパーツでちょっともう一台作っちゃおうかななんて思ったりしてるんですけどね、うん、
今だってフレームも出てるでしょ。
そう、フレームも買ったんですよ。
フレームも買ったの。
もともとあの 90cc 登録のフレームを俺持ってて、
うん
うんうん、じゃなくてなんかどうせなら中華でこう攻めたいなと思って中華のフレームと中華 の, あのエンジンキット、うん、フルキット買って、もともと持ってたあの NSR の足回りとかくっつけてって、
うん、
今ちょっと飽きて途中で止まってるんですけど
あんま暑くなる前に終わらせないと。
そうなんですよね、またやる気なくなってきますもんね、うん、いやなかなかしっくりきてますよ。ただそのエンジンがどうなのか、みんなね当たり外れあるって言いますけどね、
あ、まだかけてない。
まだかけてないです。なんか感じ的にはその悪い作りしてないんですけど
ね。あれって何、オイル入ったまま。
あ、オイル入ったまま来ます。もちろんオイルは全部交換
抜いて、
うん、やらなきゃいけない。
木箱みたいなのよ、この。
いや、あの段ボール箱に、なんだろう、発泡スチロール、多分ですけど、
うん、
多分そんな悪くないと思いますよ、うん、日本のエンジン、あ、純正のエンジンを、
うん、
ボーアップしていく、うん、素人がやるのよりは多分安全なような気が
する。そうそうそう、うん、それは思うんだよね、
うん、
だって今俺 88cc だけどクラック50用じゃないですか、あ、調べるとやっぱ違うんですよね。
違います
、ね、80、あの90とかだと、うん、
だからねちょっと楽しみなんですよね
どうあのクランク行ったらそのエンジン買おうかなってずっと考えてるんだよね。
あ、株のエンジン1台余ってますけど。
あ、マジですか、ね、じゃあクランク行ったら
クランク行ったら50度、うん、エンジンがなんか家に結構転がってるんですよ。
それ4速の。
あ、それ3速。
あ、3速なんだ、
うん、ほら新平さんにあの
ー、あ、いや違う違う、中華の。
あ、中華は中華4速かな、3速かな、多分4速だと思いますよ、
うん
うん、俺がこの中華を、株を完成させて評価を一新させたいなと、
ね、うんうん、あ、レビューしてください。
レビューしようかな。で、今思ってるのが、俺なんでその作ってる過程をその動画で撮らなかったんだろうってまさしくこれじゃねえかなと思って。
まさしくそれですよ
それなんですよね、
うん、
いや、ちょっと楽しみにしててください、
うん、
正直値段的にもダメでも全然構わないぐらいな、
諦められる
ぐらいの金額なんで、うん、安かったんですよね。エンジンもその何、配線とか全部ついて23,000円とかで、
ハーネス付きで、
はいはい、安売りで買って、うん、ダメならもう一機ちゃんとね、ちゃんとしたエンジン乗っけりゃいいかみたいな。
本当さ、そのなんかボアップキットどこがいいかなとかさ、いろいろ見てるとさ、うん、エンジン単体買った方がいいんじゃないかみたいな、
そう
思っちゃう値段なんですよね。
そうなんですよ。まあ損はしないよなとか思って、うんうん、いきなりぶっ壊れることもないだろうしなって
なんか昔結構バカにされた感があるけど、今みんな使ってると思うからそうでもないのかな。
そうなんですよね。なんかそんな悪いってイメージないんですよね。
でもああいうなんか株ミーティングとかはいけないなと思う。
ああ、もうダメでしょうね。
ケチョンケチョン
に言われるから。ケチョンケチョンにやられるでしょうね。なんかそういうね、純正のこだわりがある人たちというか。
そうそう。でも竹川とか北子とかじゃないと許さない
みたいな。俺の中でそんな変わんねえよ。
高いよね。
高
国産のはまあ精度いいんだろうけど、
はい、まあね、ほらせっかくこういう番組やってるわけだから、そういうのを試してみるっていうのも一つの手ですよね。
大型の話ですか、面白かった。